As we look at those, we want to think about a variety of different things, but I think today we're going to especially think about the devil and his strategies and the victory we have in Christ.
その手紙の中いろいろことが示されていると思いますけれども、特に今日は悪魔の策略、そしてキリストにあって私たちがいただいた勝利のことを考えていきたいと思います。
So where is Smyrna? Smyrna is in the western part of Turkey with all the seven churches.
Smyrna という町はもうトルコの西部にあって7つの教会と一緒のことで、
And Smyrna is now in the modern city of Izmir, we can see. There's a city of 2.4 million people.
現代の東海、240万人ぐらいの人口があります。
And in the middle of the city, they preserve some of the ruins of the old town of Smyrna from long ago.
昔の古代のスメルナの遺跡は、現代の町の中に少し残されていますけれども、ほとんどは現代の町に建て直されています。
So there's a little bit preserved of the ruins there, but nearly all of the city has been built over and stuff and is gone beneath the other ruins. But there's a little bit that they preserve for history,
歴史のために。ちょっとだけが残されています。Now, Pergamon, in English we say Pergamon. Pergamon という町の方は、
If you look at Pergamon, we see here that it's somewhat separated from the modern city, so there's a lot of ruins that are left and a lot of things to see if you ever go there to see it, you know, for a travel trip or something.
まあ、観光に行けば、ペルゴモンの方は遺跡が多いですね。現代の町からちょっと離れたところでもう遺跡が様々ですね。So、これはペルゴモン行きの道ですね。ペルゴモンその町の方は丘の上にあります。
This is the street going to the town of Pergamon, the old ruins. The city itself is up on top of the hill. And Pergamon is sometimes called, it's called in the Bible in today's passage,The throne of Satan or the seat of Satan.
ペルゴモンという町はもう今日与えられた聖書の箇所でサタンの王座と呼ばれたこともありますね。
And you can see it up on the hill there. There's lots and lots of ruins. And we can think about why the Bible might call this Satan's throne. And there's several things we can think about.
どうして聖書の方はこれはサタンの王座と呼ぶか。いろいろ考えてみると思います。でも確かにその答えはできないかもしれません。
But we're not sure exactly why the author chose that expression. Well, for one thing, it could be speaking very literally about a spiritual reality that in the spiritual world, Satan actually was residing at that time in the city.
ある可能性のことは、もう霊的な世界で文字通りの意味に解釈すれば、サタンは当時の昔にこのペルゴモンの町にいて、そこにもう毎日いたような解釈ができますね。
And that's certainly possible. それは可能性があります。And from that we'd see that Satan's in only one place at one time. He's not everywhere like God.
それを考えたらもうすぐわかります。サタンは一つの場所にいるんですね。移動ができるけど、ある時に一つの場所にいて、神様のようにの普遍、どこでも至るところ臨在されることは、サタンは絶対ありません。制限されています。
Satan is limited. He's not in every place at once. But also the author of the book of Revelation could be speaking a little bit more symbolically about all of the idol worship and things going on in this town.
でも、もっと抽象的な意味で書かれた文章だという可能性もありますね。これは、この町はもう偶像礼拝のことが多く、そして問題が多かったので、そう言われたという可能性もあります。
And they had lots of temples there. If you go, you can see many ruins.
偶像礼拝のための神殿が多かった。そこは残されて遺跡も多いです。
There's the temple of Serapis we have here.セラピスの神殿の遺跡もありますね。And you may have never heard of Serapis. Who's that, you know? Because he's been forgotten, as false gods are all eventually forgotten.
セラピスという名は聞いたことありますか？ないかなと思いますね。
もう時間がかかるかもしれませんでも、偽物の神の名は全部忘れていきますね。セレピスもみんなは恐れました。歴史の専門家だけ知っている言葉ですね。ギリシャとエジプトの神話を混じってできた偶像礼拝の神ですね。And Serapis, you know, only historians remember Serapis now, because like all false gods, his name eventually disappears. But he was kind of a mix of Greek and Egyptian mythology that somebody made up as a god. But the name of the true God is forever. でも本当の神様の名は永遠のものですね。We also might think about, you know, in Greek mythology, Zeus was the chief god, and the altar of Zeus was in Serapis. ギリシャの神話で、ゼウスというものはもう一番強い、神々の中の一番強い神でした。そのゼウスの供え物台はこのペルゴモの町にありました。So we have, you know, his altar was there, and of course he was the chief god amongst the Greek pantheon.We also have the ruins of the Trajan Temple, which is from emperor worship of the Roman emperors. そしてまたトライアヌス神殿もあります。その遺跡ね。これはローマ皇帝を拝む習慣の残りの遺跡ですね。実は黙示録が書かれた時にこの神殿はまだできていなかったです。後でできたものですけれども、これを見て、やっぱりこのペルゴモの町でローマ皇帝を拝む人が多かったです。それを考え方も多かったですね。Now, actually, this temple was built after the book of Revelation was finished, so it wasn't there at the time the author wrote Revelation. But it shows us how the worship of the Roman emperors was very strong in this city as well. At the time, you know, at the beginning of the Roman Empire, there was no idea of worshiping the emperor.He was a man, he was powerful, but everybody knew he's just a man. ローマ帝国の始まりの方だったら、皇帝を拝む習慣は絶対ありませんでした。みんなは分かっていましたね。これはただの人間。力があるんですけども、人間です。But as time advanced to strengthen the power of the Roman emperor, they began to teach that he was a god. でも時間がこの流れの中で続くと、この皇帝は神であるという話も出てきました。それはこの皇帝の力を強くするためのことでしてね。皇帝を強くするためにこれは人間じゃない神だという言っていました。Bien to say, he's not a man, he's a god. To make his power stronger, right? 全部は力を自分にするためのローマ皇帝の考えですね。The Roman emperors are trying to develop power themselves.So, もう考えてみると日本の歴史の中でもこの同じようなことがありましたね。Think about, you know, you got the same kind of thing in Japanese history, right? 天皇は神だという声があって、その天皇力に反対してはいけない神だからという話ですね。将来もその問題が表すかもしれません。Had the problem in Japanese history that to strengthen the power of the emperor, they began to say he was a god. And in Japan, maybe that problem will come again. We have to be careful. 気をつけなくてはいけないですね。この点でもいろいろあります。So you have all these different things that might have contributed to why the city was called the throne of Satan. このペルゴモンはもうサタンの王座だという言い方が出てきた理由はいろいろあります。Let's look at one more. もう一つを見て、あとはこの話をやめて他のことにしますね。蛇のことですね。We have Asclepius, which a few people remember in history, and his symbol of the snake that was always with him. Asclepius という神々の神の世のものがあって、その印は蛇、いつも蛇と共にいました。And of course, the snake is also used in the scripture as a symbol of Satan. そして蛇はサタンを指している嘲笑の意味も聖書の中にありますので、これもサタンの王座と言ったことと関係があるかもしれません。And maybe this also is connected to the idea of Satan being there in that city. サタンに関していろいろな話ができますけれども、 多分一番大事なことは、サタンは本当に存在する敵であること。それを知らないと危ないですね。
We could talk about various things about Satan, but perhaps the most important thing to realize is that Satan is real and he's an enemy of ours. Remember when Jesus and Satan were in the desert, Jesus in the desert, and he's fasting and stuff, and Satan comes to tempt him?
聖書の中にこういう箇所もあるので覚えていらっしゃると思いますけども、イエス様は砂漠の中に行って断食していた時にサタンはやってきて誘惑しようと思ったんですね。
So we have this verse in Matthew, マタイによる福音書の方ですけれども、Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord your God and serve him only.
すると、イエスは言われた、退け、サタン、あなたの神である、主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。
You know, some people imagine that, oh, there's the devil and Satan, and they're kind of battling it out, and you're going to see who's going to win.
ある人は想像して、あ、悪魔とイエスがあって、ちょっと戦って、誰が勝利するかという考えあります。そういうことは絶対ありません。
But that's completely wrong. You know, Jesus is God, and he has all power and all wisdom.
イエスは神であり、すべての力と知恵を持っていらっしゃるんです。And Satan, サタンは小さいもので、ちょっとだけの力があって制限されているものですね。
And Satan is a little bitty guy with just a little bitty power.
神様は忍耐強いですから、まだサタンを潰していないですね。
Because God is very patient, God has not yet crushed Satan beneath his feet. But that day will come.
でもそういう日も来るでしょう。
We need to remember, though, that the devil is real.And he's our enemy. でもサタンは本当に存在して敵であることをクリスチャンは覚えておいた方が安全です。
It's very important. And the devil uses various schemes, tricks, and strategies to try to call us Christians to separate from Christ.
そしてクリスチャン、イエスを信じる人がイエス様から離れてさせるためにサタンはいろいろ策略をしてみています。
Today in our passage that we're going to read in Revelation, you can see some of Satan's schemes. 今日読む聖書の箇所でサタンの策略いろいろ見ると思います。
But first and foremost, what Revelation tells us about is Jesus and his power and glory.
でも何よりも黙示録が語っているのはイエスのこと、イエスの栄光、イエスの力。
Chapter 1, verse 16, 一章16節。Talking about Jesus, イエス様のことを語っています。In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword. His face was like the sun, shining in all its brilliance.
右の手に七つの星を持ち、口から鋭いモロハの剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。
It's talking about Jesus' glory, イエスの栄光。
神であるイエスの栄光。Jesus' glory is God.
Talking about Jesus' power, イエスの力。
The seven stars, do you remember from last week? 先週から覚えていらっしゃるでしょう。七つの星は、七つの教会の指導者または、七つの教会を守る天使のことを指していると考えられます。
Seven stars pointing to the leaders of the seven churches and maybe also to the guardian angels of those churches.
シエスの手の中、シエスは守って導いてくださるので。
In Jesus' hand because he's guarding them and he's leading them and guiding them.
Out of his mouth a double-edged sword.モロハの剣という言葉もあります。
Of course, this talks about Jesus' power. イエスの力を表す表現でしょう。
But what other meanings might it have? でも他に何か意味があるでしょうか?
Well, commentators, people who write about the Bible are various opinions. いろいろ意見があります。仲介も解釈の方の読み場。Adam Clark said that he thought the double-edged sword referred to judgment against the
Jews who were persecuting the church and also against the Romans who were persecuting the church.
アダム・クラークという仲介者、その本によると、モロハの剣は裁きのことで、教会を迫害するユダヤ人に対しての裁きがあって、あとはローマ帝国はクリスチャンを迫害されているので、そっちの方の裁きもさせていると、モロハと言っているかなと、アダム・クラークの考え方ですね。This is Adam Clark, you know, judgment.It's the Jews persecuting the church and the Romans persecuting the church. But Tertullian, one of the very early church fathers, had a different idea. Tertullian という人は、いわゆる教会の父、初代教会の大事な一人の人ですけれども、別の考え方があって、彼はもうモロハの剣は、一方は立法、他方は恵みと考えていました。Tertullian offered the interpretation that the double-edged sword, that one side was the law and the other side was grace. One side was judgment for breaking the law, for sin, and the other side was like a doctor using a sharp knife to heal, grace that provided an escape from the judgment. Tertullian の考え方は、モロハというのは、一方は立法を破ってしまった罪に対しての裁き。でも他方は神様がくださる恵み。医師が鋭いナイフを使って人を手術して人を治すように神様はその恵みの歯を使って私たちに許しを与えてくださる。So there's various ideas. いろいろ考え方があります。But whichever idea we look at, we remember thatThe most important thing we see here is Jesus is Lord and God.
何よりもこの箇所でイエスは主であり神であることでしょう。
It goes on, it says, Jesus is speaking, イエス様は言われた次のところで、Do not be afraid, I am the first and the last, I am the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever, and I hold the keys of death and Hades.
恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、余裕限りなく生きて死と嫁の鍵を持っている。
So Jesus first and last, or Alpha and Omega, words that always refer to God in our Bibles.
イエスは始めと終わり、最初のもの、最後のものであって、またアルファでオメガ、別に言い方で、この言葉はいつは神様を指している聖書の中。それはこの万物が創造される前の時も最初のもの。そして私たちがしている世が終わってから最後のもの。
So before the heavens and the earth that we know were created, Jesus is the first. And after the world that we know is gone, Jesus is the last.
神様であるのです。創造主である。
He is creator and God. So we see that, and we see, you know, that it's talking about his death on the cross and his resurrection.
十字架上の死とその後の復活のこともここで語られています。
And he is master over death and life.
死に対して、命に対して、死へは力があるものでいらっしゃいます。
Okay, let's go ahead and read today's passage, Revelation chapter 2, verses 8 through 17.
ヨハネの黙示録2章8節から17節今日は与えられた箇所を読みましょう。
And pardon me, save a little time. I'm just going to read the English and please look at the Japanese today.
今日はちょっと時間のことを考えて私は英語を朗読して日本語をご覧ください。
To the angel of the church in Smyrna write, These are the words of him who is the first and the last who died and came to life again.I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. I know the slander of those who say they are Jews, but are not, and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life.He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.
He who overcomes will not be hurt at all by the second death. To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against you with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. Amen. So let's think about these two churches, Smyrna and Pergamon. Smyrna to Pergamon no kyokai no koto kangaete mimashou. It tells us concerning Smyrna, Smyrna ni taishite kakarete mono de, I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Watashi wa anata no kunan ya mazushisa o shite iru da ga hanta wa anata wa yutaka nano da. So in Smyrna, they are afflicted, they're in poverty, they are slandered, they're in prison, they are persecuted. But they are rich spiritually in spiritual treasures. Smyrna no hou de wa kunan, hinkon, warukuchi sarete, rou ni nagikomarete, hakugai sarete joukyou desu kerudomo, deiteki no takaromono no kangaetara, tomi desu, yutaka desu. Sometimes I think the devil uses the strategy of causing pain and suffering for Christians, hoping that will separate us from Christ Jesus. Tamani akuma no sakuraku wa, kristi no kurushimi o otaeriba, kristi wa iesama kara hanarete shimau to, satan wa kangaete iru you desu. Demo jitsu wa sore anmari kouka ga denai sakuraku desu ne. That's not really a very effective strategy. In fact, in church history, we see that where there is persecution, where there is suffering, people draw closer to God and trust God more and more in the midst of that suffering. And 実は教会の歴史を見たら、史上でクリスチャンは迫害されて時に苦しみが多かったら、神様をもっともっと深く信じて、So pray for persecution. Hakugai sareru youni inorimashou. Shinko ga tsuyoku narimasu kara. Our faith will get stronger. You know, I've actually recently started reading this book. Saikin wa kono hon no yonde imasu ne. Miura Ayako no Izumie no Shotai no hon desu ne. Been reading Ayako Miura's Invitation to the Spring. Now, I'm trying to read Miura's books because I think they're very helpful. So this is my second one I'm working on. Well, Miura Ayako no hon wa totomo ii mono da to nankai mo kiite watashi wa ganbatte imasu. Kore wa nikai mai, futatsu me yonde imasu ne. Saki ni michi ariki yonde kimashita kerudomo. And in this book, I noticed she talks about this idea of spiritual riches in times of suffering. Miura Ayako wa このことに関してたくさん書かれていますね。苦しまれた時の中、霊的な豊かさがあること。おすすめします。I recommend it to learn about this idea of blessing in the midst of suffering. この苦しみの中、悲しみの中の祝福を理解するために、三浦彩子さんの方、おすすめします。In that book, she quotes Philippians 1:29, フィリピの神道への手紙一章二十九節もこの本の中に引用されているところ。For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for him. つまりあなた方にはクリストを信じることだけでなく、クリストのために苦しむことも 恵みとして与えられているのです。Oh, 主に感謝します。Thank you, Lord. Not only the grace of faith, 信仰の恵みだけじゃなくて、苦しみの恵みもいただきました。Also receive the grace of suffering. 理解できますか? Can you understand this idea of the blessing or the grace of suffering? If it's hard for you, you might take a look at Mirda's book. It's really very helpful. I don't know if there's an English translation of it or not. I'd have to look. 英語の翻訳があるかどうかわからない。でも、Mirda Ayako さんの本をお勧めします。この点。You know, the early church, if you read Acts, and we're going to start doing that in a few weeks, we're going to work on Acts in a few weeks. あと数週間、使徒の言語録のところ、使徒の働きを学んでいきます。それを読めば、this idea comes out again and again. The apostles and the first believers, they all understood that to suffer with Christ who suffered for us was a blessing and a privilege. 初代教会の人たちや最初の信者たちはみんなこれをよく分かったようですね。使徒の働きを読めば、それはキリストと共に苦しみを受けることは素晴らしい特権と考えていました。In the future, the day may come when we also suffer persecution. Some of you come from countries where you've already suffered persecution. So we need to understand that it can be actually a great blessing because it strengthens our faith. そういう国から来られた方もいらっしゃると思いますけれども、将来私たちは迫害される可能性があって、そういう場合、これは祝福であることと理解ができたら助かると思います。Let me ask you, ちょっと聞きたいですけど、例えば5分だけ大きな悲しいと苦しみを体験して、その後豊か豊富の一年が与えられると喜んで5分の苦しみを受けるでしょうか？For example, let me ask. If somebody said, okay, if you suffer for 5 minutes, pain and suffering, sadness, and after that you get a whole year of very comfortable, wealthy living, would you accept the 5 minutes of suffering to get the year of bounty? 受け入れますか? 5分の苦しみの代わりに1年の豊かな生活。受け入れますか? Will you accept? Yeah. A lot of people say, yeah. The 5 minutes might be hard. その5分は本当に難しい。辛いかもしれませんが、後の報酬は素晴らしいから。But afterwards is a big reward. You know, compared to eternal life in heaven with Jesus, our lives here on earth are not even 5 minutes. They're like 5 seconds or 1 second.そのイエスとともに天国で永遠の命を豊かに楽しめることと比べたら、この短い人生は5分じゃなく5秒じゃなくて1秒ぐらいのものだかもしれません。何もないです。天国で大きな宝物報酬があるので、イエスのためにようやかしができるために迫害されることでも素晴らしい特権です。To receive the blessings of treasure in heaven and eternal life, the joy of that eternal blessing, it's a great privilege if we can be good witnesses to Christ in this life, even if it does result in some suffering or persecution for a little while. In Smyrna, they had suffered. Smyrna の方は迫害されていました。でも豊かな霊的な祝福が伴いました。They had suffered in Smyrna, but they also had a wonderful, abundant spiritual blessing. Pergamon のことを考えたら、if you think of Pergamon, we saw chapter 2, verse 13, 2章13節のところ。They had suffered, they had had Satan's throne there, サタンの王座そこにあって苦しまれたことがありました。Yet they remain true to the name of Jesus Christ. それなのに、
シエスの名、あなたは私の名をしっかり守っています。
褒めの言葉。Praise for the strength of the church in Pergamon for maintaining their witness and confession of faith in the midst of difficulty.
They had Antipas became a martyr. Antipas という人は殉教者になりました、その信仰のため。
They say Antipas was martyred in 92 AD, they say, and last week we said that maybe this was written about 3 years later, maybe about 95 AD.
Antipas という人は92年頃迫害されて殺されて殉教者となったと言われています。で、そしたら黙示録は3年後ぐらい書かれた文章として95年のものと考えられます。
But regarding the dates, there are other opinions as well. It's not that certain in history.
でも歴史の中、そんなに確かにされたことじゃなくて、その年頃とか別の意見もあるかもしれません。それは大丈夫ですけれども。
But the point is, they kept the faith. 信仰を守っていました。But they had some problems too.
でも問題もありましたね。In verse 14, 14 says,しかし、あなたに対して少しばかり言うべきことがある。
Nevertheless, I have a few things against you. They had followed the way of Balaam.
バラムの教えに従っていた。
Do you remember Balaam?
バラムを覚えていらっしゃるでしょうか?
Some people? Most people just remember his donkey.
バラムのロバだけ覚えていらっしゃる方も。So, バラムは歴史で有名人になった理由は、ローバに叱られたことですね。そのバラムのローバは口を開いて声を出して、どうして私に苦しい
Everybody remembers Balaam's donkey. He opens up his mouth and he speaks, Why are you mean to me?
でもバラムの歴史もっと詳しく、分かりたいと思います。民数記22章から24章その物語があります。
If you want to know a little bit more about Balaam, you can look at Numbers 22 and 24. But Balaam, in promoting the strategy of Satan, recommended that the Israelites be led to Balak, who was trying to fight the Israelites.
バラクはイスラエルの人と戦おうとしていましたね。でも直接の戦いは難しかったので、策略を求めて、バラムにアドバイスをもらって、直接の戦いより誘惑したら、偶像礼拝の関係の誘惑、性的の乱れの誘惑を与えたら効果的だと言っている。So, バラムはサタンの策略を言っていました。
So Balaam was consulted by Balak, who was trying to fight the Israelites, but direct battle was difficult. So he said, Balaam said, oh, if you lead them into idolatry, if you lead them into sexual sin, that will weaken them. So that's his strategy. So in Pergamum, they had these forces at work as well, and they also trusted in the teaching of the Nicolaitans, which may have been quite similar in some ways that we talked about last week.
このペルゴモンの教会でこのようなこともあって、またニコライ派の教えをほずる人もいましたので、問題もありました。
Goes on after that, if we look, it talks about the rewards for faith. In regards to Smyrna, we find some very wonderful things.
あとは、スミルナの教会に対して信仰の報酬のこと見てみましょう。
In Smyrna, they were promised like the crown of life, inochi no kamuri. And then we have this word, he who overcomes will not be hurt at all by the second death.
勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。
So we're talking about life and death.
Inochi と死の話ですね。これを覚えておきましょう。
Faith leads to life.Unbelief leads to death. Let's remember that. That's important.
信仰は命に至る。不信仰は死に至る。大事なことです。
In Pergamon, Pergamon の方は、talked about the hidden manna for those who believed and trusted in God. 隠されたマナの話もありましてね。パルゴモの教会の方。
You know, do you remember the Ark of the Covenant when they came out of Egypt and they had the Ark of the Covenant Moses and they made and they put various things in, and one of the things they put in the Ark of the Covenant was a golden jar of manna.
この契約の箱の物語覚えているでしょうか。もう出エジプトの継ぐ後のところ、モーセと指導者として、そして当時の人々は神様の導きで契約の箱を作ってそれを持っていきましたね。そしてこの箱の中にいろいろものを入れて、一つは金の壺、マナが入って金の壺もその契約の箱にありました。
And, you know, at the time when Revelation was written, the Ark of the Covenant had already been lost. But the Jewish people at the time, and the Christians, of course, also, all believed that at the right time it would be found, and along with it would be found the golden jar of manna.
So, 当時はもう2000年前でも、その契約の箱はなくされていました。でも、話によると、ユダヤ人もクリスチャンもどこかで隠されたもので、いつかまた現れると信じて、そしてそれが現れるとともに、その金の壺、マナが入って金の壺。
So that's what it's talking about here, I think, when it talks about the hidden manna,
隠されたマナのことの話、それを指しているでしょう。You remember, the Israelites were in the desert, and oh, we don't have anything to eat, we're so hungry, we need something to eat.
And God gave them manna from heaven.
覚えているでしょうか。大昔ですけど、イスラエルの民族は砂漠の中で、ルキもわして、もう食べ物がない、もうお腹がついて食べたい食べたい。そして神様はその祈りに応えて、天国からのマナを与えてくださいました。命を守るため。
So the manna speaks of God preserving our lives.
マナというは神様は私たちを守って命を助けるという意味もあります。
It also speaks about, for Pergamon,
Pergamon のことはこの言葉もありましたね。A white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. また、白い小石を与えよう。その小石には、これを受ける者の他には誰もわからぬ新しい名が記されている。
So, a white stone.Do you want the white stone?
白い小石が欲しいでしょうか? Somebody say, 誰かが、ダイヤモンドの方がいい。
I'd rather have a diamond, somebody might say. No, 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 no. A white stone is better than diamonds.
この白い小石はダイヤモンドより素晴らしいものですよ。
It also speaks of life. これも命のことを語っています。Faith leads to life. 信仰は命に至る。ですね、Let's talk about this white stone a little bit.
この白い小石のことをもっと話したいと思います。
So you get your white stone here. It's got a new name written on it. What's it talking about? What does that mean?
小石をもらって、このに新しい名が記されているが、どういう意味でしょうか?何のことでしょうか?
Well, we got to look back at history and see how people then might have understood it.
当時の昔のこと歴史を考えて当時の人々はどういう意味でこれを受け入れてでしょうか考える必要がありますね
A little bit of history 少し歴史のことですけれども At that time if you were arrested and you were taken before the judge
当時は逮捕されて裁判官の前に引っ張った時にそのいろいろ証明証拠が出されて、the evidence is given, and the judge makes a decision. そして裁判官は決意を下すでしょう。
If you were found guilty, the judge would give you a black stone.
有罪と裁かれると、裁判官は黒い小石を渡しました。
その有罪の印、symbol of your guilt. But if you were found innocent, the judge would give you a white stone.
でも、無罪と
されば、その裁判官は白い小石を渡しました。
無罪です。
So a white stone was life. Because if you were found guilty, you might be killed for your crime. 有罪だったら死刑される可能性があった。ローマ帝国のよくあったんです。But 白い小石は命です。無罪のことの証拠になりました。Black stone led to death many times because they often had capital punishment in the Roman Empire. It was used a lot. But a white stone, proof of innocence in life. So, 例えば, for example, I received my white stone. I'm so happy I got my white stone. I'm innocent. I'm free. And the judge gives me the white stone and the soldiers know to let me go because I've got the white stone. I hold it up and say, look, I'm free. I'm out of here.And then later I'm walking down the street, you know, and somebody says, hey, aren't you the guy that was arrested? Did you escape? Oh, no, no, no. I didn't escape. I'm innocent. Here's the proof. The judge says I'm innocent. I've got my white stone. わかりますか?
これは裁判官は全部を聞いてからその白い小石を渡して、ありがとうございます。無罪と。周りの兵士たちにそれを見せて、釈放される。無罪ですから、そしてそこから出て行って、誰かに、ああ、先日逮捕されてじゃない、逃げていますかと非難されて、いい、逃げているじゃない。裁判官の前で、無罪と判断されましたので、私は自由の身です。
I am free because the judge found me innocent. This white stone proves it. So,White stone, first of all, freedom and life.
白い小石はまず自由と命。
Now, these white stones were used as symbols a lot, sometimes with something written on them.
当時はこの白い小石はよくいろいろ印として使われていました。ためにいろいろことが書かれていますね。
For example, you enter the sports event for your city.
町の代表者としてスポーツ。のイベントに入って他の町と競争するところ
and you're competing against the other cities and you win for your city
町のために勝利を得て白い小石をいただく場合もありました
You could receive a white stone as a symbol of your victory 勝利の印として and then you're a hero of the city
その町のヒーローなんです
So everywhere you go to the restaurant, restaurant で行くときに、you say, ah, Izu Ebi, steak, 一番おいしい酒をお願いします。You say, oh, give me the steak, give me the lobster, give me the best sake you got. And the restaurant owner says,
お金はあるんですか? Do you have money?
いいえ、お金はないです。I don't have any money.でもこれがある。この白い小石。But I have this white stone.
And the rest says, Oh, you are the victor. You are the hero of our city. You don't have to pay.
あなたは私たちの町の勝利者。私たちのヒーローです。お金がなくても全部あげましょう。So a white stone could also mean victory and celebration. その白い小石は勝利と祝いの意味もありました。And it's a new name written on it. そこに新しい名が記されている。I don't know what that means. その意味がわかりません。実は。I don't know what it means. どういう意味か私ははっきりわかりません。説教者、解釈者の間で議論されているこの新しい名前。But I can imagine that maybe it might have this kind of meaning.
でも想像すればこのような意味があるかなと考えてた。
You know, have you ever been in love? 恋愛の体験しましたか?
あ、大胆に手を挙げて。一人もいないですか?恋愛の体験。
Somebody's been in love. Be brave. Put up your hand here, okay? Yeah, yeah.
So, 恋愛の二人の間でいろいろ特別言い方ができるでしょう。あなたは私のバニー。
Kousagi. Between lovers, there's often special language. Oh, you are my bunny. Tokubetsu na namae o tsukau bai ga oi desu. Demo sono yona tokubetsu na namae wa mowari no hitu wa zettai tsukatte wa ikenai desho. But other people around, they cannot use that name. Definitely not. No good. Just because lovers have pet names, koibito no aide ni kono pet name ga areba, それは周りの人に使ってもいいという意味はないですね。Other people cannot use them. They're special. And you know, Jesus, the Bible causes us, the church, the bride of Christ, 聖書の中に教会はキリストの花嫁と呼ばれているでしょう。And the Bible uses this image of Jesus and the church loving one another.Closer than any couple on earth. 聖書の中に何回も使われてイメージですけれども、キリストと教会の間の愛し合う関係、この地上の恋人の二人の関係と比べたら、キリストと教会の間の関係が深い、意味深い、親しい関係。キリストは一人一人に特別の名を与えればおかしいことではありません。So if Jesus gives each of us a special name that he calls us, it is not something strange. 私はこの意味を考えた。作者はその意味でこれを書かれてかはっきりわからないでもその意味も想像します。愛の印、親しい関係の印、永遠の喜びの印。I don't know for sure if that's the meaning the author intended, but that's the meaning I see here, you know. Love and love relationship, everlasting joy with our Lord Jesus Christ. イエスと共にの永遠の喜びです。お祈りします。Let's pray. 愛する主、感謝します。あなたは私たちの助け主、救い主、また私たちを愛してくださるお方、主よ。あなたは私たちの救いを得るために大変つらい悲しみと苦しみを受けて十字架上の死まで私たちの救いのために私たちもちょっとだけでもあなたが体験した苦しみと悲しみに参加させていただければそれは実は素晴らしい時です。私たちが弱いものです、罪深いものですけれども、あなたは私たちを愛してくださり、祝福してくださって、救ってくださったことを心から感謝します。一人一人が心の目を開いて、あなたの御姿を見ることができますように、心を開いて、あなたを信じて救われますように、ここにいらっしゃる方々だけじゃなくて周りのご家族ご親戚隣人仕事場の同僚も救われますように私たちを良い少年として用いてくださいあなたの愛と御業を我の人々に伝え続きあなたの栄光を求めることができるように今日あなたの御前にこの礼拝ができて素晴らしい時です心から感謝しますみんなを褒めていただきます主イエスの尊い皆によってお祈りしますアーメン Thank you Lord for the privilege of coming before you in worship and I pray that each and every one of us might experience your love and might know the meaning of a deep relationship and faith with you and that you might help us if we suffer a littleAlong with you, you suffered so much to bring us salvation that if we suffer a little in some time, that we would count it as a privilege to suffer with you. Lead us and guide us that we might be good witnesses of your love everywhere we go. Give us your Holy Spirit. Bless each and every one. May they come to know you and may their family, friends, and loved ones also know you and enter into eternal life. Jesus' holy name I pray. Amen.